Good morning.
おはようございます。
I'm happy you're here.
皆さんがおいでくださいましたことを嬉しく思っております。
I hope you're happy you're here.
皆さんもここに集えられたことを嬉しく思ってらっしゃることを願っております。
And if you're not happy, I hope after this series you will be.
もし今、幸せな気分でなかったとしても、この場を去られるときには幸せな気分でお帰りいただけますことを願っております。
So today, this morning, later today, and this afternoon, we will study God's Word together.
今日は、今朝またもう一つ、朝に、そして午後にお話をすることによって皆さんと共に御言葉を学んでいきたいと思います。
For some of you, what we study today will be new. You've never heard it before.
ここにおられる方の何人かは今日お話しすることを初めて聞かれるという方もいらっしゃると思います。
For some, it will be a review.
ある方にとっては復習であるかもしれません。
But I hope we all understand what we study today is very important for the time we're living in.
どちらであったとしても今の時代に住む私たちにとってこのメッセージがとても大切なものであることを気づかれることを願っております。
So this morning we are looking at the message of the first of three angels.
それではですね、いよいよ三天使のメッセージの一つ目をお話しいたします。
What is this?
さあ何でしょう。
Where is this?
どこから来るのでしょう。
What does it have to do with me, with you?
私や皆さんとどういう関係があるんでしょう。
Hopefully we'll find that out together.
一緒にそれを、紐解いていきましょう。
One other thing, we have just three short meetings together, so everything we say is going to be packed and summarized.
もう一つ説明ですが、今回のシリーズ短い時間で3つ慌てていきます。ですので、私が語る言葉すべて、ぎゅっと凝縮した内容となっております。
we can't talk about everything in there.
たくさんのことがあるんですがすべてを語ることはできませんので、
if we did, you would go home next week.
もし全部語りましたら来週までかかりますね。
yeah, so essence.
ですので、ポイントポイントをかいつまんでいきたいと思います。
Have you ever heard of SETI?
それでは皆さん SETI という名前を聞いたことがありますでしょうか。
What does it mean?
どういう意味でしょう。
Well, you can see there's a period after each letter.
この頭文字がありますね。
SETI
SETI と書いてあります。
It means search for extraterrestrial intelligence.
英語ではこんな難しい言葉の頭文字なんですが、日本語に訳しますと地球外生物インテリジェンスというふうに言われるそうです。
Well, what is that?
さあ何でしょうこれは。
It's a 55-year-old organization headquartered in Mountain View, California.
55年の歴史を持つ、そしてまたカリフォルニアのマウンテンビューに、本社を置く機関です。
They have been involved all those years in a scientific project.
長年かかって、科学的なこのプロジェクトに関わっています。
What project is that?
どんなプロジェクトでしょう。
They are hoping to find intelligent life outside of planet Earth.
地球の外で、知的な生物を探しているんです。
And they have, this type of radio antenna all over the world.
そして今ご覧になっているような電波望遠鏡を世界のあちらこちらに備えております。
Millions and millions of dollars have been spent looking for intelligence in outer space.
何百万ドルも使って宇宙に生き物がいるのだろうかと探しているんです。
And they have been listening to their devices. Maybe a message will come one of these days.
また機械を通して宇宙からのメッセージが来るのではないかと探しております。
And do you know what they have heard?
さあどんなことをが聞こえてきたでしょうか、この機械を通して。
55 years.
55年間聞き続けたんですが、今のような音しか聞こえてきません。
No messages yet.
メッセージはまだ来ていないんです。
But if they, well, let's look at SETI here. This is their mission.
さあこの SETI の目標としていることがここに書かれています。
To explore, understand, and explain the origin, nature, and prevalence of life in the universe.
まとめますと、宇宙を、調査する機関であると。
Haven't found any yet.
ところが何もまだ発見していません。
But if they would turn their antennas towards the Bible, God's Word, I think they would find a very loud message.
でも彼らのこの望遠鏡を神様へ、聖書へと焦点を向けたら、神様からのメッセージがはっきりと聞こえてくるんです。
But they keep searching, looking around.
ところが彼らは宇宙の方に向けて探し続けています。
And here's a statement that they have made.
それからここに彼らが宣言したことが書かれています。
We hope that we will find ET within 12 years.
24年以内に ET を発見します。
You remember that movie many years ago, E.T.? That's extraterrestrial.
大昔にこの E.T. という映画がありましたね。この機関の略のこの最初の部分の名前を取ってあるんです。
And in Puerto Rico, they even have this huge, you can't tell from the picture, that's very big antenna.
それからプエルトリコにもこんなに大きなこの電波望遠鏡があります。
If you look at those three posts, the one in the front, down at the bottom, you see a car. That tells you how big it is.
とても大きいんですが、わかりますでしょうか。三本の柱のを伝っているこの線をたどっていただいて地上に行きますと、ちっちゃな車が映っております。
They're not hearing anything yet.
でも何も聞こえてこないんです。
That's where they need to point their antenna.
ですから彼らのアンテナをこの聖書に向ける必要があるわけです。
Notice this statement by SETI.
SETI が言いましたこの宣言を見てみましょう。
What makes up this vast sprawling cosmos? Why does it exist? Why do we exist? Why is there something rather than nothing?
このように言いました。この広い宇宙は何でできているのでしょうか。なぜ宇宙があるのでしょうか。なぜ私たちが存在するのでしょうか。なぜ何かが存在するのでしょうか。
They're still looking for the answers to those questions.
これらの質問にまだ答えようとして答えを探し続けています。
But they have one answer that is supposed to cover all of that.
でも一つこの質問に答える答えがあります。
And what is the answer?
何でしょう?
The Big Bang.
Big Bang です。
Millions and billions of years ago, something exploded and the universe was created.
何億年も前に何かが爆発して、そしてそれがゆえにいろんなものが作られたという仮説です。
So in other words,Everything in the universe, including us, is the result of an accident.
言い換えると、この世のすべてのものは私たちも含めてですか、偶然にできたというんです。
But what does God's word, the Bible, say?
でも神様の御言葉は聖書には何と書かれているでしょう。
Where do we come from?
どこから私たちは来たんでしょう。
And the answer is, in the beginning, God created the heavens and the earth.
その答えは最初のページに載っています。はじめに神は天と地を創造された。
Very simple.
とても単純ですね。
In other words, as we look at the universe, we see design.
すべてのものを私たちが見ましたら、すべてのものにデザインがなされているということです。
If there's a design, there has to be a designer.
デザインが施されているということは、それを作ったデザイナーがいるということです。
And the Bible goes on to say, and God said, let there be light, and there was light.
聖書は続けて言います。神は光あれと言われた。すると光があった。
Very simple again.
とってもシンプルですね。
Very powerful.
とても力強いです。
God can create with his words.
神様はその語る言葉だけで物事を作り出すことができるんです。
This is the word of God.
これが御言葉なんです。
The same power to create, to recreate is found here.
この同じ言葉が人間を作り出した言葉なんです。
And then the Bible says, for he spoke,And it was done. He commanded, and it stood fast.
また神様は言われます。 主が仰せられるとそのようになり、命じられると固く立ったからである。
The Bible is a revelation of God's truth.
聖書は真理の啓示です。
And it is also a revelation of the God of all truth.
また同時に真理を啓示する神様の啓示です。
And today we're going to look at mostly one book way at the end of the Bible.
今日私たちは聖書の後ろの方に載っています部分を見ていきます。
The book of Revelation.
ヨハネによる黙示録。
Revelation was written in a language that is very rich with codes and symbols.
黙示録は、象徴とまた暗号で書かれています。
And if we understand those codes and symbols, we can understand the meaning.
ですのでこの暗号とこの象徴の意味が分かれば、この黙示録に書かれてある意味がよく分かってくるんです。
Now for some of you, you're looking at these strange pictures and what in the world is that?
さあそこになんか奇妙な写真が出ていますが、
And that is some artist. He read it and he made a picture. That's what I see when I read the Bible. What is that?
あるアーティストがですね、聖書を読んで、そこから、自分で分かる範囲でこの絵に書き写したものなんです。
Some of these beasts and things in the Bible. Obviously, they're not real.
獣が出てきますが、この格好を見てみますと、明らかに、まあ、現実に存在するものではないというのが分かります。
There's a code.
暗号があるんです。
So in the Bible, words have meaning. They're not just words.
ですから聖書の中に出てくるこの言葉には暗号で書かれているものがありますので、ちゃんとその意味があるわけです。
And we're going to look at some of those words today.
で、今日その言葉の暗号を持った言葉のいくつかを見ていきます。
Imagery and context define what is literal and what is symbolic.
その言葉の描写、また、その内容によって、文字通り取ったらいいのか、あるいは象徴的に取った方がいいのかということが分かってきます。
And now we come to the first angel's message.
まず第一天使のメッセージです。
And here it is in Revelation 14:6.
黙示録、14-6 に載っています。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて、大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。
Very brief message.
とても簡潔に述べられたメッセージです。
And by reading it just as it is, we can understand a lot of it.
まあこれだけ読んでもまあ大体わかるかなという感じだと思います。
But really, what does it mean? Why is it there in the Bible?
でもこのメッセージがどうして聖書に書かれたんでしょうか。
It, remember, we read it is the everlasting gospel.
永遠の福音をって最初にありましたね。
And the gospel means good news.
福音とは良い知らせです。
And, these messages especially have their full impact on you and me.
ですので、これらのメッセージの中には、私や皆さんにとってとても影響力のある、メッセージが含まれているんです。
On all people that are living in Earth's last days.
特にこの地球の歴史の終わり頃に住む、人々にとって重要な意味を持っています。
Well, how do we know that it's Earth's last days?
地球が終わるなんてどうやってわかるんですか？
Just reading those two verses.
このたった2節を読んだだけでどうやってわかるんですか？
Because if we go forward in the same chapter, we read this in chapter 14, verse 14.
それは今読んだところを読み進めていきますと、14章の14というところが出てきます。また見ていると、見よ、白い雲があって、その雲の上に人の子のようなものが座しており、頭には金の冠をいただき、手には鋭い鎌を持っていた。するともう一人の御使いが聖女から出てきて、雲の上に座しているものに向かって大声で叫んだ。釜を入れて刈り取りなさい。地の穀物は全く実り、刈り取るべき時が来た。 雲の上に座しているものはその釜を地に投げ入れた。すると地のものが刈り取られた。
What is that all about?
さあどういう意味でしょう。
It's basically the Bible's way of illustrating the return of Jesus Christ.
まとめて言いますと、イエス様がこの世にお戻りになるということを述べたわけです。
That is called the second coming.
これを再臨と呼んでいます。
Now, the writer of Revelation was John the Apostle.
黙示録を書いたのは使徒のヨハネでした。
And he wrote down what he saw in a vision.
幻で見たことを書き留めたんです。
Where did he get that vision from? Did he have a bad night? Couldn't sleep?
この幻はどこから来たんでしょう？悪夢を見ていたんでしょうか？
It wasn't at night. It was the middle of the day. And suddenly he was taken in vision from God.
これを見たのは夜ではありませんでした。突然この幻に包まれてこれらのものを見たんです。
So who was Revelation written for?
じゃあこの黙示録は誰のために書かれているんでしょう。
First, it was written for the early Christians.
初代教会のキリスト教の人たちのため。
But it carries us through history up to our time and the end of the world.
ところがそれが歴史を通して今住む私たちのためにも書かれているんです。
The early Christians, lived in the Roman Empire.
初代教会の人たちはローマ帝国の時代に住んでいました。
And in those days, Christianity was illegal.
その頃キリスト教は、法律違反でした。
They, were very persecuted and tortured all kinds of things.
拷問を受け、迫害を受けていました。
Here we see a picture of a woman being told, Here, just put some incense on the altar to say you believe Caesar is God and you can live.
ここに、一人の女の人が男性に囲まれて、さあこの灰をちょっとだけでいいから入れてごらんなさい。そしたらあなたは帝王に、従っているということを証明するんだから。
信仰。And she,
信仰のようなもんですね。
Millions of Christians refused to do that. They say we serve one God, the Creator.
でも、何百万人という人がそれを拒絶しました。なぜなら唯一の神様を信じていたからです。
And many of them died for their faith.
で、拒絶する結果として多くの者が殺されていきました。
The issue was an issue of worship.
ここで問題とされていたのは誰を礼拝するかでした。
And in these last days, as we approach the end, the issue will again be one of worship.
ですので、世の終わりが近づくにつれてまた同じ問題が起こってきます。我々は誰を拝むのか。
And so because Christianity was illegal, the Christians had to communicate with codes.
さあ、キリスト教が、法律違反でしたから、彼らは暗号で、お互いのコミュニケーションを図らなくてはいけませんでした。
Just like the slaves in America had to do, during the time of slavery. They had to communicate with codes.
アメリカの黒人奴隷たちが、暗号で語り合ったように、
If someone, escaped from their master,
例えば、奴隷の主人からこう逃げるとき、
then, how can they know? Did he make it safely to the north to freedom?
仲間たちはどうやってその奴隷が、北へと逃げることができたかどうかを分かったんでしょう。
And sometimes they would have a little meeting and one of them would preach and in his preaching he would say things that they would understand. He made it.
彼らは例えば説教する者が暗号を使って説教の中に、メッセージを組み込んだんですね。彼は無事、逃げましたとかそんな感じですね。
Many times in the music, the songs they would sing, the message was there.
また彼らが歌う歌の歌詞の中にメッセージを組み込みました。
Those, spiritual songs.
これが黒人霊歌なんです。
A lot of people say, Oh, I like that music. It's nice. It had a very interesting origin.
日本人も好きですね。でもこの元々はこういうことのために歌われた歌なんです。
Let's go back to Revelation 14:6.
黙示録14:6に戻ります。
And, we can see here angels and angelic activity.
さあここに天使とその活動が見ることができます。
That has been going on all through the history of the world.
もう世の歴史が始まって以来ずっとこの活動が行われています。
In the Bible, from Genesis to Revelation, beginning to end, you see things about angels.
聖書の中にも最初のページから一番後ろのページまで天使が出てきます。
And the book of Revelation was a vision.
黙示録は、幻ですね。
And angel, the word angel means messenger.
さあ、この天使という意味ですが、これはメッセンジャー、メッセージを伝える人ですね。
Kind of, an envoy, an ambassador of God.
まあ、神様の大使とでも言うような、存在なんです。
And in the Bible, we find that there are both good and evil.Angels.
また天使には聖書によりますと良い天使と悪い天使が存在します。
But the three angels are all good angels.
三天使は全部良い天使の方です。
And it says, we'll read it again.
もう一度読みます。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて。
Notice it begins, I saw another angel.
さあ、ここにもう一人の御使いと書いてありました。
Which means in Revelation it's showing other angels, but this one's different.
ということは他にも天使がいたわけですね。でもこの天使は特に特別なんですね。
This is the first of three special angels.
この天使が、3つのメッセージのうちの1つのメッセージを伝える天使です。
And the three of them are all connected together, their messages.
3つのこのメッセージは全部つながっています。関連しています。
And these messages are to be delivered to the world just beforeThe return of Christ.
そしてこれらのメッセージはイエス様が再臨なさる前に全世界に述べ伝えられるべきものなんです。
And notice it says this angel is flying in the midst of heaven.
さあもう一つこの天使は、中空を飛んでいると書いてありました。
He's not walking on the street.
道を歩いているわけではありません。
He's flying in the midst of heaven. What does that mean?
中空を飛んでいるんですが、どういう意味でしょう?
It means the message originates with God, not man.
これは、このメッセージが人間から出たものではなく、神様から出たものであるということを意味しています。
And so, because it's not a message that began in this world, it is extraterrestrial.
この地上から出たものではありませんので、まあ、言い換えれば先ほど言いましたこの ET ですね、地球外生物と言ってもいいかもしれません。
Now, in the Bible, there is two major divisions, the Old and the New Testament.
聖書の中には2つの部分があります。旧約聖書、新約聖書となっています。
And the Old Testament is the largest portion, as you can see as I hold up my Bible. That's all Old Testament there.
分厚い聖書のほとんどの分厚い部分が旧約聖書となっています。
And this part is the New.
で、薄い部分が新約聖書です。
Now, the original language of the New Testament was Greek.
新約聖書はもともとはギリシャ語で書かれていました。
The Greek word that is used for in the midst of heaven.
で、このギリシャ語で中空を見てみますと、
The word is Uranos.
Uranos という言葉になっています。
Now, those of you who speak English may say that sounds familiar.
英語がわかる方は、なんか聞いたことがあるなと思います。
And that's where we get really the name of one of our planets.
この名前から派生して、私たちの惑星の一つの名前が付けられました。
Uranos or Uranus in English.
天王星です。
It is a very interesting planet.
とても興味深い惑星で、
Because it has an interesting color.
なぜならとても興味深い色をしているからです。
What color?
何色でしょう?
Well, as you saw, it's blue, like the sky.
見たようにお空の色なんですね。空色なんです。
And that's what Uranus means. It has a blue color like the sky.
ですので天王星という意味はもともとは青い色という、空色という意味でした。
And that Greek word also means the heavens or the universe where God dwells.
またこの言葉をギリシャ語で、見ていきますと、天という意味もあります。
And we're back to verse 6 again.
6節に戻ります。
It says, I saw another angel flying.
私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。
And look at that word, flying.
さあ飛ぶと書いてあります。
Think back 2000 years ago.
2000年前 ないですよ。考えてみてください。
What was the fastest way of transportation that people knew?
あの頃、一番早い交通手段って何だったでしょう？
Chariot.
馬車ですね。
Or maybe a single horse that was very special. He could run fast.
あるいは特別な馬？
But when they looked at the birds flying, and wow, wouldn't it be nice to travel that fast?
彼らは空飛ぶ鳥を見てですね、わあ、こんなに早く、移動できたらいいのになと思ったことでしょう。
And in the Bible, usually angels are pictured as having wings, right?
で、聖書の中にはだいたい天使っていうのはこう羽がついているように描写されています。
What does that mean?
どういう意味でしょう。
Well, they're messengers.
彼らはメッセンジャーなんです。
Right? Wouldn't you want an important message to be delivered on time?
大切なメッセージを時間通りに早く送ってもらいたいと思いませんか？
How do you do that?
どうやってやったらいいんでしょう？
Fly.
飛べばいいんです。
And so this message about flying indicates speed.
ですので、この天使が飛んでいるこの様はですね、スピードを表しています。
Well, why so fast?
なんでそんなに早いんでしょう？
They're on a heavenly mission.
彼らは天からの使命を携えているからです。
Who is the message for? What is the message?
じゃあこのメッセージは誰のためのものなんでしょう？
What is the message?
何でしょうこのメッセージは？
And the verse tells us it is the everlasting gospel.
聖書には永遠の福音を携えてきと書いてあります。
Now that's an important word, everlasting.
永遠。これとても大切な言葉です。
That comes from another Greek word.
これもギリシャ語から来ています。
That is Aionios.
アニオスという発音で。
You've heard that word before.
聞いたことがあると思うんですよ、皆さん。
You've seen the English form of that word.
この言葉を英語で言いますと。
Shopping mall?
ショッピングモールのイオン。
Right? It's the same word. I don't know why they chose that word, but that's the word.
まあ、あちらがどうしてそのイオンという言葉を使ったかどうかは分かりませんけど、
It means ageless.
この意味はですね、年がいかないという意味。
It means eternal.
また永遠。
Without beginning and without end.
始めがなくて終わりがない。
Gospel means good news.
福音は良い知らせですね。
It is always good news.
ですから、いつもいい知らせなんです。
If it was good news 2000 years ago, it's good news today.
2000年前に良い知らせであったら、2015年の今も同じくいい知らせなんです。
And it will be good news tomorrow.
そして明日もいい知らせなんです。
I've met sometimes Christians who have become discouraged.
時々ですね、とてももう落胆してしまったクリスチャンに会います。
I don't know, Pastor. My faith seems to have gotten weak.
先生、もうどうなっちゃったのかわかんないんですけど、私の信仰はもう弱くなってしまいました。
Well, why is that?
なぜでしょう?
Probably they have forgotten or lost sight of the good news.
おそらく彼らは良い知らせに、から目をそらせてしまったのかもしれません。
God knows we need good news.
神様はよくご存知なんです。私たちには良い知らせが必要であること。
Not just news that we read it today and tomorrow, that's old news.
もうこの世のニュースのようにですね、今日聞いて、まあ、明日になったらもう古くなっているというものじゃないんです。
This is the everlasting gospel.
この良い知らせはもう永遠に続くものなんです。
So if you're a Christian this morning, you should be happy.
ですので、皆さんが今日クリスチャンであるならば、とても幸せな気分でいるはずです。
Because there's something much better than the bad news we hear all the time on TV and radio and paper.
なぜなら私たちには、まあ、テレビや新聞で見る毎日あるような悪い知らせではなく、もっともっと良い永遠に続く良い知らせを持っているからなんです。
Are you a little bit concerned with all of these strange things happening in Japan with volcanoes and earthquake last week?
さあ最近なんか火山活動が活発になっていますし、地震も頻繁に起こっています。皆さん少し、気になっておられないでしょうか。
The Bible prophesies we should expect those things.
聖書にははっきりと書かれています。このようなことが起こると。
But there is good news from God.
でも同時に、神様からの良い知らせも書かれています。
There is hope from God.
神様からの希望も 書かれているんです。
God says, I see all those things happening, but I'll tell you something. This is what's going to happen afterwards.
神様はこうおっしゃります。世の終わりが近づくと、これこれこういうことが起こるけれど、その後にこんなことも起こるんだと良い知らせがあるんです。
And the gospel is a free gift.
そしてこの良い福音というのは無料で与えられるギフトです。
His salvation is a free gift.
神様の救いは無料でいただけるものなんです。
When you receive a gift, do you ask, how much do I owe you?
プレゼントをいただいたときに皆さんは、ああ、これっていくら私、払ったらいいですかって言いますか。
And, people will say, no, that's a gift, please.
いやいや、これギフトですから、どうぞ、お納めください。
Of course, most of you are Japanese and you're thinking about, ギリ人情 all that other stuff.
日本人はですね、あ、これをいただいたからなんかお返し使用しなくてはとこう考えてしまいますけど。
Or maybe you're thinking, free gift?
あるいはですね、無料でいただけるもの？
いやー、that's suspect, 怪しい。
なんか反対にですね、心配してしまいますね、警戒してしまいます。
The good stuff costs a lot of money.
いいものっていうのはもうお金がしっかりかかるものですから。
Well, salvation is free to us.
でもこの救いは私たちに無料で提供されているんです。
But it cost God everything.
でも素晴らしいものですからすごく高価なものだったんですね。神様全部かかったんです。
He gave the life of his own son.
神様はご自身の一人子をお与えになったんです。
To purchase that gift for us.
私たちに救いを買い取るために神様の一人子を交換にされた。
And forgiveness of sins, free gift.
また罪の許しも無料で与えられるものなんです。
Peace in our hearts.
心の平和もそうです。
Righteousness, walking with God.
神様と共に歩むという義人の生活もそうです。
Through Jesus Christ.
イエス様を通して無料で与えられるんです。
But there is much more.
でもさらにもっとあるんです。
And that's what this angel is here to reveal.
それがこの天使たちが解き明かそうとしていることなんです。
Well, it says the angel speaks with a loud voice.
さあ、この天使は大声で言ったと書かれています。
Why a loud voice?
どうして大声だったんでしょう?
Because the message is not a secret.
なぜならこのメッセージは秘密のことではないからなんです。
You know, when somebody is saying something they don't want anybody to hear, they don't talk like this.
誰か誰にも漏らしたくないときはこんな大きい声で言いませんね。
It's usually, ちょっとここだけの話だけどね。
って言いますね。
それも怪しいだから。So, sorry for the English people. Very big is what that Greek word means.
さあ、この大声をギリシャ語で見ますと、やはり大きいという言葉が使われています。
Because the word loud comes from the Greek word mega.
で、それはメガという言葉が使われているんですが。
Have you heard words with the word mega before?
皆さん聞いたことありますね、メガ。
You know, in the computers, there's megabytes.
コンピューターを使われる方はメガバイトって言いますね。
You know, and then, there are things like, like this.
それからこれは何と言いますか?メガフォンですね。
メガフォン。Why megaphone?
なぜでしょう?
Is that a phone?
フォンですから電話ですか?
Yeah, because loud voice, going back to that slide, the word voice is phone.
で、声のギリシャ語はフォネと言います。
That's why this is literally from the Greek. Megaphone, megaphone.
ですから大きいと声を合わせるとメガフォネでメガフォンってこうなったんです。
You know, have you seen airplanes like this in Japan?
はい、日本でこういう、飛行機を見たことありますか?
You know, and they fly around and keep going in circles in one place.
まあ大体は一箇所をこう旋回しますね。
And then you suddenly hear a voice.
そして突然声が聞こえてきます。
From the sky.
空から声が聞こえてくるんです。
皆さん、おはようございます。聞いたことあるね。You've seen them flying around.
ありますね。
Maybe it's for an election.
まあ選挙であったり
or some big sale at the Aeon Mall, I don't know.
イオンの大セールの広告でしょうか。
So we understand big voices from the sky.
ですから私たちはこれを見ただけでも分かりますね。空から声が聞こえてくるっていうのは可能です。
And so this angel's message must be heard by all people.
ですからまとめて言いますと、この天使のメッセージはもうすべての人に聞かれなくてはいけないということなんです。
What's the message?
さあ、じゃあそのメッセージとは何でしょう。
First, fear God.
まず神を恐れ。
Fear God?
神を恐れ。
Well, notice it says fear God, not the gods.
気がつかれましたでしょうか。神々を恐れとはなっていません。
Why?
なぜでしょう。
Because the Bible teaches us there is only one God, the Creator.
なぜなら聖書には神様は一人しかいない、創造主の神様しかいないと書かれているからです。
And since this message is coming from heaven, it is true. It comes from the only true God.
で、このメッセージは天から来たものですから、神様、唯一の神様から出たものなんです。
He's the creator of all that we see, all that exists.
この神様は私たちが見るすべてのものをお作りになった神様です。
And he even created the things that we do not see.
それから私たちが目に見えないものですら神様は作られました。
This message is a final appeal for human beings to return to God.
ですからこのメッセージは私たちが神様にさあ戻りましょうという最後のアピールなんです。
He is the only hope for this planet in chaos.
この混乱した地球上でたった一つの希望なんです。
And fear God, what does that mean?
さあ、神を恐れとはどういう意味でしょう?
The word fear is Greek again, phobeo.
この恐れるという言葉をギリシャ語で見ますと、phobeo。
That's where we get the English word phobia. You ever heard that?
英語で言うとフォビアと言いますが、
it means to fear.
恐れる。
To dread.
怖い。
To have terror.
怯える。
To be afraid.
恐れる。
But most important.
という意味があるんですが、一番大切なのは、
to have reverence.
畏敬の念を表す。という意味があるんです。
You think, when you come before someone important and powerful, your conduct changes, doesn't it?
私たちがどなたかとても重要な人に会うとき、私たちのこの態度も変わりますね。
If you received a special invitation to be the guest of the emperor,
もし私たちが天皇から特別な招待状を受け取りましたら、
What would you do?
皆さんだったらどうなさいますか?
Oh, you would start saying, what should I wear? How should I talk? How should I cut my hair? What should... Looking in the mirror. You're concerned.
何を着ていこう? どうやってお話をすればいいんだろうか? もう髪の毛もちゃんとしなくっちゃって、もういろいろ細かいことまで気遣いますね。
And the day comes and you come before the emperor. He's sitting there.
そしてその日が来たら、天皇皇后両陛下が座っておられます。
And the television cameras are watching.
テレビのカメラがこう迫ってきます。
Everyone in the country is seeing you on NHK.
もう日本のみんなが NHK で見ているんです。
What do you do?
さあ、そんな時皆さんはどうなさいますでしょうか。
うっす、しないでしょう。Very, very special. There's a way to speak and be very, very polite.
特別なお辞儀の仕方、特別なご挨拶の仕方で、対応しますね。
Respect.
敬意を表す。
That's what this is saying. Come back to respect for God.
このことなんです。ここで神を恐れと言っているのは、私たちが神に戻って神に敬意を示しましょうと言っているんです。
And because so many people do not know God,
で、多くの方が神様を知らないので、
they don't respect God.
神様に敬意を表すことはしません。
And if you don't respect God,
で、神様に敬意を表さないと、
how can you truly respect anyone or anything else?
私たちは人間同士も敬意を表すことはしません。
Have you noticed our world is losing respect for everything?
私たちの社会、気がつかれましたでしょうか、世の中からこの敬意、尊敬というものがだんだんなくなってきているの。
Then it says, give glory to him.
そして言います。神に栄光を着せよ。
The Greek word for glory is doxa.
この栄光をギリシャ語で見ますとドクサと書いてあります。
And that's where we get the English word doxology.
英語でドクソロジー、日本語で称栄。
Which often in a church worship, probably here today, we're going to sing. Praise God from whom all blessings flow. That's a doxology.
雨土こぞりでとこう歌いますね。これが称栄ですね。
Doxa means praising, give honor to him.
このドクソという意味は神様に栄光を表す、賛美するという意味なんです。
It also means to celebrate God.
また神様を祝うという意味があります。
There's people all over the world who are excited about stupid things, but not what's really important.
世界の多くの人たちはどうでもいいようなことで、まあ、騒ぎ立てています。でもこの一番大切なことはどうでもいいと思っています。
But a primary meaning of doxa has to do with judgment.
ところがですね、この称栄、もう一つとても重要な意味がありまして、こう判定するという意味があるんです。
Judgment meaning how we view something.
何かを判断するという意味があるんです。
And it's like the Bible is saying like this.
聖書このように言っているんです。
It's time for you to decide where you stand with God.
さあ皆さんが神様に対してどのような立場を取っておられるのか決める日が来ました。
He created you.
神様は皆さんをお作りになりました。
He loves you.
神様は皆さんを愛しておられます。
And died to save you.
そして救うために死なれました。
And lives again.
そして、また生き返られたのです。
To be your God.
それは皆さんの神様として皆さんと共にいるためです。
Don't delay making your choice.
どうぞ決心するのを遅らせないでください。
Because history is about to end.
なぜならこの地球の歴史はもうすぐ終わろうとしているからです。
That's good news.
これは良い知らせなんです。
Who wants to see this present world continue forever with all the sickness and suffering and war?
こんなに戦争や苦しみや恐ろしいことがたくさんある世の中がずっと続いていくことを望む方いるでしょうか。
Jesus is about to return.
イエス様はもうすぐおいでになろうとしているんです。
The Bible says when he comes back, his reward is with him.
聖書にはこう書かれています。イエス様がおいでになるときには、報いを携えてくると。
Let's read it.
読んでみましょう。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。
So we need to make a decision.
ですので私たちは決心する必要があります。
The Bible has other experiences of people who had to make a decision.
聖書には他にも決心をした人々の話が載っています。
In the Old Testament book, 1 Kings 18:21, we read this.
列王記上18章21にはこう書いてあります。その時エリアはすべての民に近づいていった。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか。主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。
What is he saying?
なんて言ってるんでしょう。
You know, if you're standing on a fence,
まあどっかの塀に、登ってですね。
You know, get off of the fence, make your mind up.
その塀のですね、薄っぺらい、ところにですね、こうバランスを取りながら立っているんです。
But realize that your decision will have eternal consequences.
もうそれどっちに行くかを決める時が来たんです。でもどちらに行くかによって永遠の結果が伴ってくるんです。
Here's another one from Joshua 24:15.
もう一つヨシュア24:15。あなた方の使えるものを今日選びなさい。ただし私と私の家とは共に主に使えます。
Now we go back to Revelation 14:7.
黙示録14章7に戻ります。
Give glory to him.
さあここに神に栄光を着せよとありました。
Glory has to do with light.
この栄光というのは光と関係しています。
Brightness.
明るいです。
That's why Jesus said things like this in Matthew 5:16.
ですのでイエス様はマタイ5:16にこのようにおっしゃいました。 そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。
So what did Jesus say? How do we glorify God?
さあ、ここでイエス様はどのように栄光を表しなさいとおっしゃったでしょうか。
By how we live our lives.
どのように私たちの人生を生きるかでなんです。
My life will either beAn honor to God or a dishonor.
私たちの生き様は神様に栄光を表すか、あるいは表さないかのどちらかなんです。
Then back to Revelation 14:7 again.
黙示録14の7に戻ります。
It says, worship him.
さあ、ここに不死拝めとありました。
What does worship mean?
さあ、拝む。礼拝するとはどういう意味でしょう。
Literally in the Greek, it's like kissing the hand.
ギリシャ語の意味は、文字通り手にキスをするという意味になっています。
In honor and respect.
そして、敬意を表すという意味です。
And whenever someone falls down on their knees before God in the Bible, it says they're worshiping.
誰かが神様の前でひざまずくときに、彼は拝んでいる、礼拝をしているというふうに言いました。
So this issue of the last days is going to revolve around worship.
ですので、この世が終わる頃にはこの礼拝、拝む、誰を拝むかという問題が関わってくるんです。
How we worship and who we worship.
誰を拝むか、そしてどのように拝むか、これが大切になってくるんです。
John 4:23 says this.
ヨハネ 4:23 しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。
How do we glorify God with our worship?
さあ、私たちの礼拝をもってどうやって神様に栄光を期すればいいんでしょう。
By worshiping him his way.
それは神様の方法で礼拝をするということなんです。
By worshiping the way he said we should.
神様がこういうふうにしましょうねとおっしゃったやり方でやるということなんです。
Okay, so what did he tell us? What should we do?
あ、じゃあどういうふうにやれってこう言っているんでしょうか。
One example.
一つ例です。
It's found in Exodus 28 verses 8 and 10.
出エジプト記28と10。安息日を覚えてこれを聖とせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから何の業をもしてはならない。
The Sabbath day?
安息日?
What's that?
何でしょう?
What day of the week is that?
それは週のいつなんでしょう?
There are millions of people who say it's Sunday.
日曜日って言ってる方がたくさんいます。
There are more millions who say it's Friday.
またたくさんの人は金曜日と言っている人もいます。
There are still other millions who say whatever day you want, just choose one, it's your choice.
それからまたたくさんの人が、いや、いつでもいいんですよ、好きな時に礼拝すればという人もいます。
But the Bible says the seventh day is the Sabbath.
でも聖書には第7日目が安息日であると書いてあります。
Well, what day is the seventh day?
さあ、7日目とはいつでしょう。
A normal calendar will tell you.
普通のカレンダーを見たらよくわかります。
Right? What's the seventh day? It's Saturday.
数えてみると土曜日が7日目に当たります。
It has always been Saturday.
ずっと土曜日だったんです。
I only have a picture of an English dictionary, but it will tell you Saturday is the seventh day of the week.
で、安息日を普通の辞書で調べましたら、第7日目が安息日です、土曜日ですとこう書いてあるんです。
But there's confusion among people as to what day of the week is that?
それでも人々は混乱してますね。一体何曜日なの？
ButIf it's Saturday, then why do so many Christians worship on Sunday?
土曜日が安息日だったら、どうして世の中の多くの人たちは日曜日を礼拝してるんですか？
That's the first day of the week.
日曜日は第一日目なんです。
Now, in the introduction, I told you, if we talked about everything today, you'd be here till next week.
最初に言ったように、すべてを説明していると、来週までかかりますので。
So I'm only going to give you one little tidbit.
本当にかいつまんで一言だけ言います。
There is this book. I have a copy at my house.
さあ、このカトリック教理門徒という本が家にあります。
And in this book, they use question and answer format to teach children about their church.
この本は、カトリック教会を子供たちに説明するために、質疑応答の形で書かれています。
Something very interesting in this book.
で、中を見てみますと、とても興味深い部分がありました。
We're not here to talk bad about Catholics today.
気をつけてくださいね。私たちはカトリック教会のことを悪く言うつもりは全くありません。
It says, which day is the Sabbath day?
書いてあることを言うだけです。何曜日が安息日ですか?
Answer, Saturday is the Sabbath day.
その答えとしてこう書いてありました。土曜日が安息日です。
Why do we observe Sunday instead of Sabbath?
それではなぜ土曜日の代わりに日曜日を守るのですか?
And the answer?
その答え。
Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday.
それはカトリック教会がその尊厳を土曜日から日曜日に移したからですとカトリックの本に書いてあります。
Interesting.
面白いですね。
So you mean the Bible didn't change the day?
ということは聖書は全然曜日を変えていないということなんですね。
You mean God didn't change the day?
神様は曜日を変えなかった。
Tradition changed the day?
じゃあ伝統が変えたのでしょうか?
And God is saying, come back to the original.
聖書は変わっていないから神様がさあ聖書の元々の神様に戻りましょうとおっしゃっています
。 I don't know. I prefer to know what Jesus did.
いやでもイエス様はどうしたのか知りたいな。
Well, what did he do? Here it is. Luke 4:16.
ルカ 4:16. それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。
That was Jesus' custom.
これがイエス様の習慣だったんです。
What's a custom?
どんな習慣だったんでしょう?
That's what he always did.
いつもやっていること。
Why?
なぜでしょう?
Because he was our example.
イエス様は私たちのお手本だからです。
Okay, well what about the disciples after Jesus went back to heaven?
じゃあイエス様が天に戻られた後、弟子たちはどうしたんでしょう?
And here it is, Acts 13:14.
使徒行伝 13:14.二人は安息日に街道に入って席に着いた。
What does that mean? Worshipping on the Sabbath.
これも弟子たちも安息日には礼拝をしたと書かれている。
And Bible prophecy says this.
また、聖書の予言はこう言っています。
Isaiah 66 verse 22 and 23.
イザヤ66 22 23。私が作ろうとする新しい天と新しい地が私の前に長くとどまるように、あなたの子孫とあなたの名は長くとどまると主は言われる。新月ごとに安息日ごとにすべての人は我が前に来て礼拝すると主は言われる。
Remember the first angel's message, everlasting gospel.
第一天使が言ってましたね、永遠の福音と。永遠に続くんです。
Everlasting Sabbath.
安息日も永遠に続くんです。
It will continue in eternity.
天でも永遠に続くんです。
Well, and then the first angel says, the hour of his judgment is come. What's that?
さあ、それから、第一天使がまた言っています。裁きの時が来た。
He doesn't say it's going to eventually come. He said, it's here.
そのうちに来るからね、とは言っていないんですね。来たと過去形になっているんです。
And it has been going on for some time.
そしてもうだいぶ前に来てですね、今もその裁きの時なんです。
And every person's case will be decided before Jesus returns.
そしてイエス様の再臨の前に、一人一人のこの判定がなされるわけです。
And Jesus makes this promise.
でイエス様はこう約束なさいます。
In Revelation 22:12.
黙示録 22:12. 見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。
So a decision must be made before he returns.
ですので決心は再臨の前になされなくてはいけないんです。
Why?
なぜでしょう。
Oh, I'm afraid.
ああ、怖い、そんなの。
No, becauseSomeone who loves us is coming back for us.
そうではないんです。私たちのことをとても愛してくださるお方が戻ってこられるからです。
Do we love him?
私たちはイエス様を愛しているでしょうか?
Do we appreciate how much he has done for us?
イエス様が私たちにしてくださったすべてのことを感謝しているでしょうか?
Those early Christians and Christians for thousands of years have died because of their love for him.
初代のクリスチャンたちは神様に対する愛がゆえに殺されていきました。
Even here in Japan.
日本でもそうでした。
The story is told in Nagasaki. You know, you've probably been there with those martyrs. They have a monument for them.
長崎がそうですね。
those monument for the martyrs.
殉教した人たちの記念碑もあります。
A story is told that one of those martyrs was a young boy, 12 years old.
そのうちの一人、殉教師の一人は青年だったそうです。
12 years old.
12歳です。
And before they were going to crucify him, the guard said, "Why don't you just step on that image of Christ, that fumie, and you can go free?"
この少年が殺される前に、役人たちがこの子に言ったんです。さあ、ここに踏み絵があるから、ちょっとでいいから踏んでごらん。そうしたら殺されなくてもいいから。
You're so young.
あなたまだ若いし。
Your whole life is ahead of you.
まだまだあなたには希望ある人生があるんだから。
Why you wanna die for this religion?
こんな宗教のために死ぬ必要なんかないよ。
And the young boy, they say, replied.
それに対してこの少年は言いました。
I cannot dishonor my Lord.
私は私の主を踏みにじるようなことはできません。
He has done so much for me.
イエス様は私のためにすっごくたくさんのことをしてくれたんだから。
He died to pay for my salvation.
僕の罪のために死んでくださって、その代わりに救いを与えてくださったんだから。
I have peace in my heart.
僕の心の中には平安がある。
But I can see that you do not know him.
でもあなたにはその平安がないですね。
I wish you could know him.
あなたも私が知っているそのイエス様を知ってくださるように望んでいます。
So you could have the peace and the hope that I have.
そうすることによって僕が持っている心の平安をあなたも持つことができるように。
I'm not going to step on that thing.
僕はその踏み絵にを踏むようなことはいたしません。
I love him too much.
イエス様がもう大好きでたまらないからです。
Then he turned around.
と言って振り向いて。
Which cross is mine?
さあ役人さん、僕がかかるべき十字架はどれですか？
It's the one over there.
あ、あそこにあるあれだよ。
He ran up and embraced the cross.
彼は走って行ってその十字架にを抱きしめて。
Now that young man knew very little.Of the Bible.
抱きしめたんですが、この男の子は実は聖書のことに関してはあまりたくさんは知りませんでした。
I think he knew much less than you have heard just this morning.
今朝皆さんがお聞きになったこのメッセージよりも、もっともっと少ないことしか知りませんでした。
But he made his choice.
でもこの男の子は決心をしたんです。
Are you willing to make your choice today?
さあ、皆さんは今朝、皆さんの決心をする用意がございますでしょうか?
Talk with God about it.
どうか神様と語り合ってください。
Let's pray.
お祈りします。
We thank you, Lord, for your good news.
神様、あなたの良い知らせを感謝いたします。
Thank you that at the end of time, you try yet again to get our attention.
世の終わり近くになって神様はもう一度私たちに注目をするようにと警告してくださっていることを感謝します。
You love us too much to let us just walk into eternity unsaved.
私たちが永遠に失われてしまうことをもう愛するがゆえに、心を痛めてくださっています。
Father, I pray that you would convict each heart here today.
神様どうぞここに集いましたお一人お一人の心に確信を与えてください。
Of who you are.
神様がどなたで。
Of your wonderful love for us.
私たちに対する素晴らしい愛を理解させてください。
And your desire to spend eternity with us.
そして永遠にあなたと共に暮らすことを望ませてください。
We pray in Jesus' name.
イエス様の皆を通してお祈りいたします。
Amen.
オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。